ただいま新約聖書のフィリピの信徒への手紙2章の12節から18節までのところをご一緒にお聞きいたしました。でその最初のところ12節の言葉を もう一度繰り返してお聞きいたします。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいるときだけでなく、いない今は、なおさら従順でいて、恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。自分の救いを達成するように努めなさい。で、そうここには進められているのですが、これは一体どういうことを言い表しているのでしょうか。自分の救い、自分自身の救いということを、もしかすると私たちは日頃あんまり考えるということは多くないのかもしれない、そういうふうに思います。まあ、聖書からこう言われると改めて私たちは、この私の救いなんてことを思ったりしますけれども、例えば毎日生活の中でですね、朝目覚めたときに、私は今日救われてるだろうか、そんなふうに思いながら、暮らすということはそんなに多くはないんではないでしょうか。で、私たちが自分の救いということをそんなに深刻に考えないということにはおそらく理由があるんだろうと思います。で、それは、聖書が私たちに告げてくれている救いというものが、そもそも私たちの個人的な事柄というのではないからです。聖書の中に教えられている救いというのは、もう少し言葉を担って丁寧に言うならば、罪からの救い、あるいは死の滅びからの救いというふうに言っていいのだろうと思います。で罪というのは、いつもこの言葉が出るたんびに、私しつこく申し上げているので、またかと思われるかもしれませんが、法に触れる犯罪を犯しているということではありません。そうではなくて、神様と私たちの間柄が切れた状態にある。神様と関わりなく、自分一人だけでこの地上の命を生きてしまっている。その状態が罪というふうに聖書の中では言われているんです。で、そこから救い出されるというのは、一旦途切れていた神様との交わりが、イエス様の仲立ちによってもう一度取り戻される。そして私たちがイエス様を信じて神様との関わりを与えられて、その御言葉を聞いて、御言葉に信頼して生活するようになる。で、それが私たちが救われていっている生活ということになるだろうと思います。神様との関わりが切れてしまっている。私たちは、しばしばそういうことがあるわけですけれども、もしも私たちがそれが当たり前になってしまって、そしてそれだけが自分の人生になってしまったらどうなるか。もし私たちが自分の人生を、自分一人のものだと思って生きていくときには、これはどうしたって一番最後には私たちは永久に生き続けるわけじゃないですから、必ず死の時が訪れる。で、その時にはもはや何もなくなってしまう。死んで滅んでしまうほかなくなります。どんなに学識を豊かに蓄えようが、どれほどお金を儲けようが、社会的にどんなに周りの人たちから認められようが、どんなに尊敬を受けようが、それによって私たちは死をやり過ごせるわけではありません。お金持ちであっても、大学者であっても、あるいはどんな人格者であっても、私たちは最後には等しく死の出来事というのを経験することになります。で、その時もし神様抜きで私たちが自分の人生終わりまで生きてしまったというのであれば、死に直面する時には私たちは全く無力なものでしかありません。死の出来事が実際に起こる、 で、私たちはまあ自分の死ということは、自分自身の死というのは、経験することができないと思います。死んでしまうときにはもはや自分の地上の生活が終わってしまうわけですから、自分の死というのを生きながら経験するということはないわけですが、私たちが死を経験するというのは、大抵が身近な家族とか友人とか、そういう人たちの死を経験すると思います。で、その死の出来事が実際起こるときには何がそこで起こっているか、おそらく私たちはですね、みんなそのことはわかると思います。たとえどんなに強く私たちがですね、目の前の愛する者がもうちょっとだけ長く生きてほしい、死に取り去られては困ると思って取りすがるとしてもですね、しかしそこに生じる死の出来事を取り消すことも覆すこともできないんです。私たちが愛する召された者の亡骸にどんなに強く固く取りすがってみたところで、ほんの一瞬だって、あるいはほんの一部だって、その愛する者を死から取り返すということはできません。で、そのことができないので、私たちはじゃあ死の出来事が起こるときに何をしようとするのか。おそらく私たちはみんなやってることだと思うのですが、その愛するものをですね、なるべく自分の記憶に留めようとする。愛するものの面影を覚え、そしてまた本当に楽しかった生活を思い出し、そういう思い出を何とか自分の側に留めておこうとするんです。大事な人が亡くなった。その相手に向かって、あなたのことは決して忘れないって、私たちは思いながら、地上の生活から見送ったりします。決して忘れない。忘れたくないっていうのは本音なんです。しかし、忘れたくないのは本音ですが、それで忘れずにいられるかというと、大変これは残念なことだと思いますけれども、私たちは忘れてしまうんですね。もし死の出来事を超えてもなおしっかりとその人を受け止めてくださるんだ、で、そういう方がおられるということを抜きにして、私たちが自分自身だけで生きようとする、そしてまた愛する者たちを自分自身だけで愛そうとするならば、事情はいつもその死のところでは途切れてしまうということになります。生きるときにも死ぬときにも私たちのことをご存じでいてくださって、そしてしっかりと私たちを支え捉えていてくださる方がおられるのだ。聖書はそういうふうに私たちに告げているんです。その方が私たちそれぞれに命を与えて、この地上を生きるものにしてくださったんだ。で、聖書はそのように私たちに告げます。そしてその方の方から実は私たちと交わりを持とうとして、見てを差し伸べてくださっているんです。私たちが本当にこの方と共に生きることができるようになるために、この方はご自分の独り子をすら十字架にお渡しになります。そしてその十字架の御業によって、あなた方は私を離れては滅ぶほかないものなのだということをお示しになりながら、同時に、しかしそれでもあなた方は私に確かに覚えられているのだ、そう語りかけてくださるんです。聖書の中に語られている救いというのは、私たちが何か修行して行うことで手に入れるものではありませんし、あるいはいろんな宗教的な瞑想を巡らして、思い巡らして、素晴らしいアイデアが思いつくということで手にできるというものでもありません。救いというのはですね、私たちが行ったり考えたり思ったりすることで自分で調達するものではなくて、神様が私たちに差し出してくださっている、主イエスキリストの出来事がある、で、そのことを受け取って生きるかどうかということによって決まってくるものなんです。 でパウロはそのことをですね、非常にはっきりと語ります。この手紙ではありませんけれども、コロサイの教会に宛てた手紙の中でこんなふうに言うんです。コロサイの信徒への手紙の1章の13節をお読みします。私の聖書だと新約聖書の368ページです。368ページ、コロサイの信徒への手紙の1章の13節をお読みいたします。1章13節、御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御父というのは、これ父なる神様のことですけれども、でこの父なる神様、この方が暗黒と死の勢力の支配から私たちを救い出して、主イエスキリストのご支配のもとに移してくださっている。でそういうふうにパウロは言うんです。私たちが自分の技と行いによって悟りを開いたり救いを見出したり作り出すんじゃないんです。神様の方が私たちに御業を行って、キリストの御業を行って、そのキリストの救いのもとに私たちを移してくださっている。ですから救いっていうのは人間の技や行いによるんじゃなくて、神様がそれを行ってくださることです。しかしそうだとするとです、今日の箇所に戻りたいのですが、今日のところでパウロがです、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい、でそう進めているのは一体どういうことを言い表しているんでしょうか。救いを達成しなさい、そのことを考えたいのですが、ここに恐れとおののきっていう言葉が出てくるんです。で恐れとかおののきっていう言葉、普段私たちはあまりいい言葉と思って使ってないと思います。恐れたりおののいたりするっていうことはできればですね、私たちはそういうものを経験せずに済ませたいって思ってるんじゃないでしょうか。恐れとおののきなんかよりも悩みがなくて安らかである方がよっぽどいい、そう思いながら普通は私たちは暮らすんじゃないでしょうか。それなのにどうしてパウロはここでことさらにです、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさいっていうんでしょうか。でその理由っていうのは、神様が私たちのために行ってくださった御業、私たちを救うために行ってくださった御業というのが、これ考えますとまさしく恐るべきことだからです。神様がご自身の御子、私たちの主イエス・キリストを通して行ってくださった御業で、これを聞いて理解して恐れない人というのはおそらくいないと思います。もし私たちが本当にあの十字架の出来事、イエス様の出来事を理解するならば、私たちは恐れを覚えずにいられないんだろう、そんなふうに思うんです。で神様のなさりようについて、イエスもめぐってですが、私たちが恐れを覚える、でそのことで一番最初に思い出すのは、毎年クリスマスの季節に聞く言葉だろうと思うんですね。イエス様がクリスマスにベツレヘムで解剖圏の中に生まれてくださった、でそのことを主の天使たちが羊飼いたちに告げた、であのところでですね、あの主の天使が現れて主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らはひどく恐れたって書いてあります。ルカによる福音書の2章8節から9節のところです。私の聖書だと103ページです。 103ページルカによる福音書の2章の8節と9節をお読みいたします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。神様ご自身が近づいてきたとか、その一人が近づいたっていうんじゃないんです。そのしもべに過ぎない天使たちが近づいてきただけで、その天使たちに託されている神様の栄光がちょっと輝いたというだけで、羊飼いたちはひどく恐れ怯えているんです。本当に清らかな神様のご栄光に出会うっていう時にですね、私たちはそれを喜んで綺麗だなって眺めてられないのかもしれないと思います。本当に清らかである神様に出会う時に、私たちはそこで自分自身の汚らわしさというものが明らかになってしまう。神様の清さと自分の汚れというものがですね、対比されるみたいになって、それで私たちは恐れるんです。だからただ神様の清さを干渉できるなんていう、そういう立場じゃなくなってしまうんですね。で、そういうことっていうのは実際に聖書の中で起こっていると思います。旧約聖書のイザヤ書の中で、旧約の預言者だったイザヤがですね、神様のご栄光を目にするという場面が出てまいります。で、そこでイザヤは喜んでないで、むしろ嘆いてるんです。旧約聖書のイザヤ書6章の1節から5節を読みします。旧約聖書の1069ページです。1069ページイザヤ書6章の最初から5節のところまでをお読みいたします。6章。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、二つを持って顔を覆い、二つを持って足を覆い、二つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって、神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰に見た。イザヤは恐れて嘆いてるんです。で、しかもおそらくこの時イザヤが見たのは神様のお顔とかですね、お姿そのものではない。神殿の中に衣の裾がいっぱいに広がってたというんですから、神様のその足元の衣の一部ぐらいしか見えてないはずなんです。で、ところがそうであるにもかかわらず、イザヤはですね、災いだ、私は滅ぼされるというふうに言ってるわけです。本当の神様、またその独り子であるイエス様の本来の栄光の姿に直にお目にかかるというよりもよっぽど前のところで、天使の姿やあるいは衣の一部を見たというだけでですね、人間はひどく恐れ怯えきっています。で、そうであるならば、もしも実際に神様やその独り子の御顔を直接に仰に見る、そしてそのご栄光を直視するような場合には、私たちはどうなってしまうんだろうかと思うんです。おそらく死ぬほどに恐れ怯えるんじゃないかと思います。で、しかも実は聖書の中で語られていること、私たちがいつも聞かされることですが、神様が私たちの救いのためになさってくださった御業というのは、独り子がちょっとこの世界に現れて人間に近づいて、やあやあって挨拶して帰っていったって、その程度のことじゃないんです。 私たちが本当に神様のもとに立ち返って神様と交わりを持って生きることができるために、神様の一人子がその身を捨ててくださったのだ、聖書はそう語っているんです。神様の一人子が進んで十字架にかかってくださった、それはあなたのためだ。神様抜きで生きて平気だと思っているその生活の最後がどんなに滅びに向かって進んでいってしまう生活なのか、でそのことを教えてくださりながら、イエス様はそのことを私たちに示すために、私たちと同じ様で人間と同じように生きてくださったわけです。ですからイエス様の十字架の死というのは、あれは対岸の火事でですね、ああイエス様が十字架にかかったんだなで済む話ではない。もし神様抜きで生きてしまったら、本当は私たちがですね、神から呪われたもの、捨てられたものとなってですね、神なきものとなって死んでいくほかなかったって、その死をイエス様は死んでくださっているんです。そういうふうに本来は死ぬ必要のなかった一人子が私たちのために死んでくださった、それはなぜかといえば、私たちが滅びるものですよっていうことを教えていただくためですし、またしかしそれでもそういうあなたたちを神様がなお愛してくださってるんです、そのことを伝えるためにイエス様は十字架にかかってくださった。私たちは神様の一人子が十字架にかかるほどにこの私を愛してくださった、そういう言葉には喜んで耳を傾けるところがあります。しかしです、実はその言葉を聞いた以上はです、聞いてしまった以上はですね、実は聞いてる側にも責任が生じるんじゃないかと思うんです。せっかく神様が十字架の出来事を行ってですね、一人子を犠牲にしてまで私たちを愛して、あなた方は私のものとして生きるんだとおっしゃってくださってる、恵みと憐れみのもとに私たちを取り上げようとしてくださってるんですから、そのことを聞かされているからには、私たちの側はその恵みを無駄にしてはいけない、そういう責任が生じているんじゃないでしょうか。考えると非常にこれ重大な責任だと思うんです。神様が私たちをご自身のと結びつけるために一人も犠牲にしてくださっている、そうであるなら私たちはそれを決して無駄にしてならないはずです。もし私たちがそれでも神様抜きで生きているのが当たり前だって生きてしまうときには、神様の一人子の死は犬死にになってしまいます。ところが私たちはですね、普段そんなに大層なことを神様がなさってくださったと思ってないもんですから、自分が十字架によって救いに出られているということをですね、大変存在に扱ってしまうようなところがあるんです。神様が私を愛してくださるのは当たり前だ、十字架のことが分かろうが分からなかろうが私は神様のものだ、そのことを知ってるなんていうふうに、つい私たちはですね、十字架抜きでも自分が神様のものであるかのように思ってしまう時がある。神様が本当に私たちを取り返すために、どんなに高価な贈り物を私たちに与えてくださったかということが分かんないまんまでいるんですね。で、贈り物で例えるとよく分かるんじゃないかと思います。私たちが例えば愛する人に結婚したいって申し込むときにですね、結婚指輪とか婚約指輪を送ったりします。で、婚約指輪がですね、それは収入に応じて高価なものも安価なものもあると思いますけど、もしもです、私たち多分誰もそんなのもらってませんけど、もらった婚約指輪が何千万円もするなんていうものをもらってたらどうなるだろうかって思うんですね。何千万に強調点があるんじゃありません。だけど本当に高価なものをもらってしまったらどう考えるだろうか。金額のことではなくて、相手が貧しくてもいいです。相手が貧しい場合には、その貧しい中から本当に精一杯のものを送ってもらったと考えてもいいと思います。その時に私たちはどう考えるだろうか。 おそらくその指輪を傷つけたり、なくしてしまったり、なくしたりしないようにですね、ものすごく神経使うようになるんじゃないかと思います。それこそですね、相手が自分を愛してくれたからこれくれてるんだ、それは分かっていても、でもその愛の印を取り扱うにあたっては、細心の注意を払わなきゃいけなくなってしまう。主イエス・キリストの十字架の出来事を知って、恐れおののきつつ自分の救いを達成するよう努めるっていうのは、それに似たところがあるんだと思います。他ならない神様の独り子が、この私のためにも命を捨ててくださっている。この私の身代わりとなって、神様抜きで生きてしまったこの私の人生の清算をしてくださっている。本来なら神様を抜きにして神様に逆らって生きてしまったこの私が滅ぼされるほかなかったのに、その私をですね、もう一度あの身代わりの死によってですね、許してくださって、もう一度スタートラインに立たせて、神様に信頼して神様の保護のもとに生きていいんだよっていうふうに言ってくださっている。私たちはそういう中で生活をするように招かれているんです。ですから実は恐れおののきつつ自分の救いを達成するために私たちは何をするべきか、神様のなさりように素直に感謝して生きていくのがいいのだろうと思います。使徒パウロもですね、そういう思いを持ってここでですね、従順になりなさい、従順に救いに預かりなさいってそう進めているんです。私たちが神様のなさりように対して本当にそれに感謝して素直に受け入れて生きることができるというのは、実はこれは神様の働きによることです。13節のところにこんなふうに言われています。フィリピの信徒の手紙の2章の13節、あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。神様のなさりように素直に応じるよう導いてくださるのは実は神様なんだ、そういうふうにここに教えられています。で、実はここに語られている言葉に注目したいんです。あなた方のうちに働くっていう言葉と、それから御心のままに望ませ行わせておられるって訳されていることは、日本語だとですね、働くと行うって違う言葉が使われてますが、どちらも実はギリシャ語の聖書で同じ言葉なんです。エネルゲーアっていう言葉です。英語のエネルギーの語源になっている言葉なんです。神様が私たちに果たしてくださった救いの御業に素直に感謝して、それを受け止めて生きていくエネルギーっていうのはですね、私たちが絞り出すんじゃなくて、神様がそれを与えてくださるものなんです。神様が私たちに御言葉をかけてくださり、キリストの救いに預かっているものであることを思い起こさせてくださって、私たちがもう一度ですね、それによって奮い起こされて、神様のものとして生きていくんだってエネルギーを与えられるんです。地上の私たちの生活の中では随分思いがけないことやですね、悲しいことや辛いこといっぱい起こります。そういうことに出会うたびに私たちはですね、どうしても思っちゃうんです。自分がなんでこんな辛い目に遭わなきゃいけないのか、自分というのはとってもかわいそうな惨めな人生生きてるんじゃないだろうか、神様一体なんでこんな目に私を遭わせるんだって。しかしそう考えているときにはなかなか答えが出てこないんです。それはどうしてかっていうと、実は私たちが自分の感性の尺度を絶対の物差しのように思ってるからです。私が嫌だと思うことはこれは悪いことなのだ、辛いこと、悔しいこと、これは全部価値のないことだって私たちが決めちゃってるんです。私たちの人生の中で起こること、本当はです、神様がそれを必要なこととして私たちに与えてくださっているから、当座は一時はですね、それがもちろん嬉しいことには思えないわけですけれど、しかし本当に必要なものを神様が与えてくださっている。 確かに人生の中に悲しみや苦しみや辛さありますけれども、その出来事を通して実は神様が私に何を考えさせておられるのか、何を与えようとしておられるのか、そう考えることもできるんじゃないでしょうか。思いがけない結果に立ち至ってしまった、その時にああ失敗したって思うだけじゃなくてですね、ここから神様は何を私に望んでくださるんだろうか、今私本当に辛い惨めな姿になってしまった、しかし実はシエスの十字架と復活によって今このところで私の罪は許されて、もう一度新しいものとして生きていいのだ、そういうスタートをですね、神様が与えておられる。そしてここにいる私たちを神様ご覧になっておられるんです。今ここであなたはどう生きていくのか、それに注目しておられます。私たちは本当に主イエスキリストの御業によって自由にされているんです。ともすると私たちは惨めな恨めしい気持ちに引きずられてですね、それが私たちの心を支配して、そういうものにつなぎ止められてしまって、自分の人生なんてつまんないものだって考えてしまいがちになります。でそれは神様と切れてると私たちそうなんです。罪の尺度でものを考えているとですね、自分の思いが全てだと思っていれば、その自分の思いに沿わないものは全て悪いことになってしまいます。だけれども実は私たちは自分のそういういろいろな不機嫌な不愉快な思いの尺度にとらわれてしまわなくてもいいんです。今日この状況で神様が何を私に望んでくださっているんだろうか、神様が確かに今のこの状況でもこの私のことを顧みてくださっている、それが確かだと信じるならば、私たちはさまざまな逆境の中で、しかしわずかな落ち着きというのを与えられるんじゃないでしょうか。なるほど、今私は苦境に置かれている、それが私の人生の今の状況である。でもそれはもはやこの私が一人ぼっちで立ち向かわなければならないものではないのだ。私はここで確かに精一杯力を出して生きていかなきゃいけないけれども、しかしこの私の命というのは神様がご覧になってくださっていて、そして本当に私がダメな時には神様がそこで支えてくださっているものなのだ。十字架に かかって復活されたイエス様がいつもこの私の裏打ちとなって、この私の人生の一番深い底のところにいてくださる。そして私たちに先立って苦しみを受け、私たちに先立って歩んでいてくださる。実は私たちは自分が思うようにならない苦しみの中でこそ、十字架におかかりになった主イエスキリストと本当に出会うことができるのだろうと思うのです。イエス様が私たちのために十字架を背負ってくださって、私たちに伴ってくださっているように、私たちも今自分に与えられている人生をまっすぐに受け止めて、そして十字架の主からエネルギーをいただきながら、私たちは与えられている日々の生活を歩んでいくものとされるんです。でそれこそが与えられている人生の中でまっすぐ主に従って歩んでいく人間の姿です。今日の箇所の最後のところでパウロは自分自身の姿を指さしながら、主に従って生きようとしているキリスト者を励ましてこう言います。17節のところです。さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。パウロがこういうふうにフィリピの教会に進め、そして私たちにも語ってくださって、語ってくれていることというのは、私たちにとって本当にありがたいことではないでしょうか。実際に牢に囚われていて、命の保証もないパウロが、そういう困難な状況にある自分自身を指さしながらです。たとえ私の血が流れるとしたって私は喜ぶんだよって、 そう言ってるんです。でこれ決して痩せ我慢なんかじゃありません。どんなに心細い時にも、どんなに苦しく辛く悔しい時にも、キリストがいつもそこにいてくださるんだ、だから私は喜ぶんだってパウロは言うんです。私が経験する悲しみや痛みというのは、これは主イエスキリストが十字架に向かう道のりですでに経験してくださっていることだ。でその主が私と共にいてくださる、だから私は力を与えられるんだ、パウロは言うんです。パウロがこの牢屋からですね、解放されてなんか素敵な立派なことができるって、そういう希望にあふれて喜んでるっていうんじゃないんです。今日与えられているこの生活の中で今の生活を生きることができる、そこにキリストが共に歩んでくださっている、パウロはそうやって実は牢の中で証を立てています。パウロの言葉を聞いて私たちの信仰励まされないでしょうか。私たちは今日の状況で牢屋に囚われているわけではありません。命が危険にさらされているわけでもありません。そういう意味で本当に感謝すべきだと思います。けれども私たちは今日それぞれの生活の中でなかなか思うようにならない事情っていうのをいっぱい抱えてますし、不安や悲しみや痛みもいっぱい持ってるんです。私たちは実は今の生活の中でもしかするとですね、今自分はこの地上で自分の生活の中に捉えられている、まるでここで何の保証もないまま牢屋の中に生きているようだって思うことだってあるかもしれないんです。でもそこに主が共に歩んでくださっているんだ、だから私は喜ぶ、そう言ってるんです。この生活の果てに私の血が流されるとしても私は喜ぶ、あなた方も喜んでほしい、パウロは言ってるんです。パウロが伝えようとした喜びというのをですね、ぜひ私たちも聞き取るものとされたいんです。パウロの喜びというのは、主イエスキリストがいつでもどこでも私たちともに歩んでくださるんだという喜びです。どんなに私たちが貧しく惨めになろうとも決して捨てられることはない。イエス様が十字架の上でなお神様に信頼して祈りを捧げ、そして終わりまで歩んでくださっているように、また死を超えてよみがえりの命に歩んでくださっているように、この私も今日の生活の中で実は神様の命に裏打ちされてこの場所で生きていくことができる、その喜びがパウロにあふれているんです。私たちは同じ喜びに預からされているものとして、キリストの十字架でよみがえりの出来事に心を上げながら日々与えられている生活を精一杯ここから歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは本当に自分自身の力をはるかに超えているような出来事に出会わされ、そしてどのようにしていいのかわからなくなって途方に暮れてしまうような時があることを思います。自分が生活の中でいろいろ行うことがなかなか思うように的を得ずに、そのためになんと的外れな生活を送ってしまっているかと思い、砂を噛むような思いになってしまうことがあることも思います。しかしあなたが主イエスキリストを通して行ってくださった御業は、まさしくそのような私たちのもとに主が共にいてくださることをお示しくださるためのことであり、そして私たちがどんなに弱く貧しく惨めであろうとも、なおあなたの大いなる慈しみから放り出されてはおらず、あなたが真実に私たちを持ち運んでくださっていることを、あの十字架の出来事が教えてくださっていますから本当に感謝です。どうぞ主の十字架に心を上げながら、あなたから愛されているものとして
ふさわしい生活を私たちがもう一度ここから始めることができるように力をお与えください。私たちの中にもあなたが聖霊を送ってくださり、御心のままに私たちを持ち運び、主のしもべとしてあなたが愛しておられるこの世界と隣人とに仕えるものとして歩むことができますように、どうかお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。